菅田清博のマーケットワールドビジョン。
おはようございます、菅下清博です。
おはようございます、アシスタントの道岡桃子です。菅下清博のマーケットワールドビジョンは、企業のトップにその事業内容や今後のビジョンをお伺いする番組です。さて、今日ご紹介する企業のリーダーは、証券コード3093、東証一部上場、株式会社トレジャーファクトリー代表取締役社長野坂英吾さんです。
野坂さんは私本当昔からよく存じ上げてましたね、はい、もうジェントルマン、紳士でですね、チャレンジ精神旺盛な、まあ、ベンチャー企業家のパイオニア、走りですね。
そうなんですか、はい、楽しみです。それでは早速、菅下清博のマーケットワールドビジョン進めてまいりましょう。世の中の情報通信産業革命に貢献する株式会社ビジョンの提供でお送りします。
東証一部上場、証券コード9416、ビジョンは二刀流で成長を続けています。一つは業界シェアトップクラスを誇る海外用 Wi-Fi ルーターレンタルサービス、グローバル Wi-Fi。 訪日外国人向け忍者 Wi-Fi も好評です。もう一つは情報通信サービス。スタートアップから成長フェーズに合わせた規模やニーズに応じ、企業向け通信 IT インフラサービスを提供します。株式会社ビジョンは、世の中の情報通信産業革命に貢献します。
ウォッチザカンパニー、
事業内容、業績や今後の展望について伺っていきます。改めまして、本日のゲストは、証券コード3093、東証一部上場、株式会社トレジャーファクトリー代表取締役社長野坂英吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 もう野坂さんは昔から存じ上げてるんですよ。もう
ずいぶん前から。
本当久しぶりでね。まあね、野坂さんといえば日本のベンチャー企業の走り、パイオニアの一人ですね、
うん、はい、
しかも今の現役最前線でバリバリということで、うん、なんか最近業績がすごくいいと。
そうですね、
なんでね、はい、今の需要内容、はい、それからその後業績見通し、はい、足元の業績等々ですね、うん、はい、いろいろお聞きしたいと思うんですが、はい、まずはこの需要内容からお話しいただけますでしょうか。
はい、当社トレジャーファクトリーはですね、家電家具雑貨などを、まあ、非常に総合的に扱う業態と、あとは今衣料品スポーツ用品などを専門的に扱う業態を共に開発をしており、いろいろ家庭にある商品全般を、まあ、リユースをする、はい、一般のお客様から買い取りをさせていただいて、まあ、それを販売をする、まあ、そのような店舗を中心に展開をしています。そして私たちの特徴ですね、チャンネルが非常に多様にある、多様な買い取りチャンネルを持っているというところは一つ大きな特徴になっています。
はい、
リアルの持ち込み買い取り、あとはお客様のご自宅に伺う出張買い取り、はい、それからインターネットを通して、申し込んでいただく宅配買い取り、そして新しいサービスとして引っ越しに絡めて買い取りをさせていただいたり、あとはマンションにご訪問させていただくと、まあ、そんな買い取りサービスもご用意しています。
なるほど、まあ、このリユース、日本っていう国は本当に成熟経済でね、いろんな人がもう中古品やないらないものを持ってるわけです、うん、これもでも第三者の人にとってはそれは非常に貴重な品物だったり、はい、欲しい品物だったりするわけで、うん、そういうこの中古品やいらないものと新しい消費者をマッチングしていると、うん、こういうビジネスですよね。
そうですね、
ええ、まあ、リユースとこの世界ではとにかくこのトレジャーファクトリーっていう会社はもう本当に一番手、最初にこういう事業をやったと言ってもいいぐらいですよね、
うん、まあ、そうですね、創業24年になりますんで。
そうですよね、だからね、私も前にお会いしたの何年前かなと、10年20年前じゃないかなということで、しかし今の野坂さんは若々しくね、
はい、
第一線でやっておられるということなんですが、まあ、このリユースの仕事でですね、御社の強みっていうのは多様な買い取りチャンネルを持っているというので、3つ4つ今、はい、いろんな手法お話しいただいたんですが、
はい、
この要は買い取って品物の代行がないとビジネスにならないんですが、
はい、
今特にこの買い取りではどこが一番活発ですか。
うん、そうですね、私たちも店舗をどんどん増やしてますんで、店舗に持ち込んでいただくものも非常に増えてますし、
増えてますか、
あとはやっぱりインターネット経由で、うん、宅配買い取り、こちらも非常に増えてきてますね。
うん、そうするともうリアルとネットの両方で、
そうですね、
品物をどんどん集めちゃうと、うん、いうことなんでしょうね、
はい、
で今店舗というのは何店舗あるんですかね。
はい、グループ全体でちょうど180点強と今
すごいですね。それでまあ海外の可能性の高いところに少しずつ出展してきてると、
うん、そうですね、
その第一弾がタイ、バンコク、はい、ということですか。
はい、 タイ万国に展開も始めて、ちょうど3店舗出店したところですね。
あ、好調ですか。
そうですね、非常に好調に推移してますんで、うん、
まあ、アジアの国はかなり親日国が多いんですけど、タイなんかもすごい親日ですから。
そうですね、
日本の企業も多数進出してますよね。
そうですね、
だから、まあ、タイの方、タイに在住の日本人の方、いろいろこのお客さんがいると思うんですよね、
はい。
で、まあ、そういうことで、国内180店舗以上、これはまあ将来、あと例えば、はい、トレジャーファクトリーの3カ年計画、
はい、
あるいは5カ年計画というのを目指すとですね、
はい、
何店舗ぐらいを当面の目処ですか。
そうですね、今足元では年間、まあ、15店ほど新しく出店をしてますんで、まあ、ここの、まあ、業用もですね、徐々に拡大をしていって、まあ、年間出店できる店舗数ももう一段増やしていけるんじゃないかと思いますんで、まあ、3年間で考えたら、まあ、そうですね、50店近くは
行くだろうと、
はい、
すごい勢いですね。
出店をしたいなというふうにも思ってます。
15店舗を今までやってるわけですから、3年で約50店舗ですもんね、
はい、
もうこの店舗が早まるとですね、もう将来300店舗ぐらいに、
はい、
なるのもそう遠い先ではないと。
そうですね、
こういう感じですよね。
そうですね。
ということで、まあ、店舗が増えればリアルの持ち込みはどんどんこの人口の多いところならやってくるだろうと、まあ、タイの次はインドネシアとかね、
はい、
ベトナムとか、可能性がいくらでも海外は広がってくるんじゃないか。
そうですね、
特に日本の品物は中古品でもありがたいわけですから、はい、
そうですね、
ね、はい、有名なのはもうアジアはどこ行っても、日本の中古自動車が走ってるわけですからね、まあ、そういう日本の品物っていうのは質がいいと、いうことで、ますますこのリユース業務っていうのは、アジア各国でも伸びるんじゃないかと思われますが、集めたものを売り切る力、
そうですね、
これは今どういうことになってますか。
はい、まあ、成長を支える強みのもう一つがやっぱり売り切っていく力で、
はい、
まあ、リアルな店舗、多様な店舗を設けながら、
はい、
その店舗でも、まあ、業態が今多様に増えてまして、今8業態を展開をしてるんですけど、
はい、
その業態も様々な、スポーツ専門の業態とか、
はい、
まあ、洋服の専門の業態ということで、専門業態を作っていきながら販売力をつけてる、
その店舗にそれぞれ専門の商品を置いてるんですか。
は
い、
そうですね、
それまた一つのアイデアですね、
はい、そうですね、
ま
あ、そういう取り組みと、あとはその EC の強化ということで、
はい、
もう EC 上でさまざまなアイテムを EC 販売で買えるという状況にも今してますので、その EC の強みとリアル店が増えているその両面を今強化をしています。
そうですね、まあ、EC もね、今やもう本当にね、某アパレル洋服なんか売ってる人はそれだけで、もう億万長者になってますから。
そうですね、
まあ、トレジャーのこの e コマースも相当ニードがね、高いんじゃないかなと、
はい、
特にまあこのリユースっていうのはですね、ある意味では本当に社会の貢献、今まで無駄になってたものが、
そうですね、
価値が出てくるわけですから、これはすごい大事なことです。
そうですね、
まあ、そういうことで、この売り切る力もトレジャーファクトリーは、他社に比べれば相当強いものがあると。
そうですね、でそれを支えているのが実はですね、そのポスシステムと呼ばれる、まあ、システム自体を自社で開発をして運用しています。まあ、何が実現できるのかというとですね、もう単品管理、どのようなアイテムがいくらだったらお客様に適正に売れるのか、
まあ、
人々が欲している価格を適正に出して、まあ、それに合わせて買い取りをしていくということで、まあ、これが適正な価格で買い取りをして、またお買い得価格でしっかり販売をできるというところで、このシステムを自社で開発をしているというところが、こう仕組みを支えているところになります。
なるほどね。これはやっぱり、ね、先ほどおっしゃったようにね、トレジャーファクトリーっていうのは25年の歴史があるから、それまでの顧客ユーザーのデータが入ってますよね、
はい、
でどんな人は、ね、年齢性別、どんな方はどんな商品に特にニードが高いかと、おのずからデータが出てきますよね。
そうですね、
それに応じて適正な価格、適正な商品を消費者に提供していくと、
はい、
いうことが今のこの成長の一つの裏付けになっていると、
はい、そうですね、
こういうことですよね、
はい、
リユースでは今おっしゃるように、さまざまな買取チャンネルを開発して、世の中で眠っている商品を掘り起こすと、
はい、
そして売り切ると、その売り切る力はビッグデータに基づいてですね、
そうですね、
このPOSシステムという独自開発、これが相当大きく貢献してきていると、
はい、
まあ、そういうこの買い取る力、売り切る力からすると、業績は伸びるのは当たり前ということなんでですね、そこで足元の業績、
はい、
どんな状況でしょうか。
そうですね、ちょうど1月11日に第3四半期、2019年2月期の第3四半期の決算発表、 行っております、
はいはい、
売上が130億1200万、
はい、
前期比 7.8% 増、経常利益は6億7200万円、
はい、
前期比 134.1% ということで、足元、売上利益ともに、成長して、まあ今のところですね、22期連続増収なんですけど、
今期もすごいですね、22期、
はい、
連続、これ創業以来ということですか。
そうですね、創業以来増収していて、
素晴らしいですね。
ちょっとあの、うん、東京証券取引所から表彰してもらった方がいいんじゃないですか。
表彰名
です、ね、まあ、今期はですね、過去最高益を目指してあの取り組みました。
素晴らしいですね。
勢いありますね。
2019年のこの通期の予想はどういう感じでしょうか。
そうですね、2019年通期は、売上高で177億9000900万円、
はい、
前期比 108.3%、
はい、
で経常利益はですね8億4100万円、
はい、
前期比 125.7% という計画を立てて、はい、今最後の第4四半期中という
形です。素晴らしいですね、まあ、今期あの、史上最高のね決算だって言うんですが、うん、この後史上最高の決算が続くんじゃないですか。
そうですね、もう来期の体制に向けても、あのしっかり もう準備を入ってますんで、
そうですね、
まあ、今後ですねぜひ続けて、しっかり増収も連続して果たしながら、まあ、今期はですね過去最高益を狙える状況ですんで、
はい、
まあ、収益利益もですねしっかり伸ばしていけるように取り組んでいきたいと考えてます、
そうですね、まあ、22期連続っていうのもすごいですけれども、今期の決算を見てもね大幅な増益ですよ。
びっくりしました、
ね、34.1%、 これすごい数字です。でこの通期でも2桁、 25% と、まあ、大体この成長企業っていうのはですね、うん、2桁同の会社と、
はい、
10% 以上この最低同種同益してると言われてるんですが、今はやっぱりねこう儲かる高収益体質の企業というのが株式市場でも評価されるんですよね、うん、まさにトレジャーファクトリーは高収益体質になってきていると、うん、これは先ほど来のお話のようにですねネットとリアルの両輪がもううまく稼働して、どんどん業績が拡大していると、まあ、こういう状況だと思うんですが、まあ、今後さらにねよく言えばこの業務の領域を広げてですね、業績をまあ売上を200億300億と積み上げていくことになると思うんですが、今後の成長戦略と言いますとどういうことに力を入れていかれますかね。
はい、あの大きくですね、はい、4つの成長戦略を掲げてます、
はい、
1つ目がですねやはり既存の店舗の強化、
はい、
足元もですね既存店は前期比プラスで推移をしてるんですけど、
はい、
既存店をしっかり強化しながら新規の出店も、まあ、年間今15店ほど出店をしてますが、
はい、
まあ、これも強化をして、
はい、
まあ、リアルとネットの融合をしっかり図っていくっていうのが1つ目です、
はいはい。
で2つ目がですね M&A、ちょうど今年の1月には、IT ウェブ開発の会社、デジタルクエスト社がグループに加わって、それからシステム開発力をどんどん増していってですね、ECA の取り組みもさらに強化していこうと、
はい、
あとはですね、まあ、同業の会社さん等もですね昨年はゴルフ関係がグループに加わって、
ああ、そう
ゴルフキッズというゴルフ関係がですね、
ええ、
新しくグループに加わったりしますんで、
買収したんですか。
そうですね、取り扱いアイテムの幅であったりですね、
はい、
店舗モデルももっともっと広げていきたいというふうに思ってます。
なるほど。
で3つ目が海外の成長です、
はいはい、
今タイバンコクに、いよいよ3号店がオープンしましたので、
はい、
まあ、今後4点5点と出していきながら、はい、他のアジアの国々ゆくゆくはですね、アメリカとかヨーロッパ等にもですねぜひ出展ができるように取り組みをしていきたいと考えています。で最後、新規事業ということで、今ですねトレファク引っ越しという引っ越しの事業と、
はい、
あとはドレスレンタルのカリルというこれはまあインターネット上のシェアリングサービスですね、
はいはいはい、
ドレスを借りていただくというサービスも展開してるんですけど、まあ、こういうですね周辺の新しい新規事業にも取り組んで、まあ、事業をどんどん成長させていきたい、そのように考えてます。
なるほどね。今の4つの成長戦略ね、最初の既存店の強化、新規出店の加速、そして M&A による事業拡大、うん、この3と4はね、はい、やっぱりこのトレジャーファクトリーならではということで、まあ、海外で特にアジアの人口の多いところ、
はい、
まずはバンコクの中で10店舗20店舗ね、
はい、
広げていくチャンスありますからね。
そうですね、
あと最後のこの4番目のね、新規事業の展開というのもすごい面白いなと思ったんですね、
はい、
特にこのレンタル事業の借りるですか、
はい、
これはね、日本っていう国はセレモニーが多いんですよ、
結婚式とか、
ね、うん、そうですね、
結婚式ね、はい、それから成人式、うん、みんなね、はい、その一日の日のためにものすごい高い着物を買ったり、うん、ドレス買ったりするの大変じゃないですか、
うん、そうですね、
これからはね、私もみんな借りるようになると思いますよ、うん、そこに狙いをつけて、はい、これすごい伸びてるんじゃないですか、
そうですね、もう前期比 140% 近く、
そうでしょ、
成長してますね、
うん、普通はみんなこれ借りますよ、うん、
私も利用すればよかったと思いました明日パーティーなので、
は
い、
あ、そうですか、
教会に行こうと思ったんですけど、は
い、素敵なドレスがいっぱいありますので、ぜひ
カリルさんで、
カリルでネットで
借りたかった、はい、
でネットで借りるできるんですか、
そうなんですよ、全部インターネットで申し込んでいただいて、宅配で届いて、使い終わったら、まあ、また宅配で返してくれた、でそれをクリーニングしてまたお貸しするっていう、
あ、それからこのトレファク引っ越し、は
い、トレファク引っ越しですね、
これはどういうあれですか、
そうですね、これはですね、引っ越しと不要品の買い取りがワンパッケージになっていると、そういうサービスです、
あ、じゃあ引っ越しのお手伝いもするんですか、
そうなんです、引っ越しそのものをして、やっぱり引っ越しの時ってあの使える価値ある不要品がどうしても出てくるんですよね、
その通りですよ、はい、もうね、置く場所に困っちゃったりするんですよ、うん、私も引っ越しの経験ありますけどね、うん、はい、とにかくね、もういらないのいっぱい出てくるんですよ、うん、これがね、処理するのにすごいコストとか時間かかっちゃう、
そうなんですよ、
それを全部持って行ってくれて、おまけに少しはね、
いやいや、もう買い取りさせて、
買い取りだからお金が入ってくる、ね、うん、
最高じゃないですか、
最高ですよ、もう引っ越しする人は絶対これ使いますよ
そうですね、もう引っ越しのタイミングで全部買い取ってもらえるんで、あの買い取りだけ先してもらうとですね、何日か冷蔵庫がないとかそういう状況になってしまいますので、
ああ、なるほどね、
タイムリーに引っ越しと買い取りが同時にできる、今非常にニーズも増えていて、1年間で今8000件ぐらいのご依頼いただいてる、
絶対あると思いますよ、これネットからやれる、これも、
そうですね、これも、まあ、ネットでもしくは電話でご依頼いただいて、
コールセンターかなんか、
そうですね、コールセンターにご依頼いただいて、申し込んでいただけますんで、
いや、これはね、それはトレジャーファクトリーって会社は業績が良くなるはず、うん、なぜかというと、はい、人々が望んでること、うん、社会のニーズに応えてるわけですよ、はい、ということはね、この第4の新規事業っていうのは、うん、この借りるやトレファク引っ越し事業に関わらず、うん、まだまだ第3第4、うん、第4の新しい新規事業いくらでも出てくるんじゃないですか、
そうですね、もうあのお客様顧客のニーズに応えていくとですね、どんどん新規の事業が生まれてきますんで、
そうですね、
まあ、いろいろチャレンジをしていきたいと思ってますね、
うん、なるほど、ということでですね、まだまだどんな新規事業が出てくるのか楽しみなんですが、だいぶ時間が来ましたので、後半、はい、このトレジャーファクトリー事業の目指すところ、はい、野坂さんのこの経営理念、はい、いうようなことを最後にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
続いてはこちらのコーナーです。
マイビジョン。
ここからは企業のトップが考えるこれからのビジョンや人生のターニングポイントなどについて伺っていきます。
毎回このコーナーではですね、はい、その企業の経営者の目指すところ、その辺をちょっとお話しいただけますか。
はい、そうですね、あの当社の経営理念はトレジャーファクトリーは人々に喜び発見感動を提供しますという経営理念を掲げて事業を行っています。
はいはい、
でこれはですね、やっぱりリユースっていうビジネスは、まあ、本当にもうたくさんの使えるものが世の中処分されている、はい、まあ、それをなんとかこう生き返らして、また次の方の手に渡っていく、はいはい、まあ、その中でですね、多くの喜び、あとは物との出会いの発見、はい、あとはやっぱりちょっとしたものをですね、あのこんな使い方があるんだということをびっくりしたり、であとはそうですね、まあ、本当にこんなものに出会えたんだっていう、まあ、そんな感動をたくさん生み出していきたい、まあ、そんな思いでこの経営理念を掲げて事業を行っています。
なる
で今後のですね、まあ、中長期的なビジョンは、まあ、今ちょうど3年前から海外展開も始めて、はい、いろんな海外の国々の方々がサービスを使うようになっていただいてます、
はいはい、
でこれからですね、アジアもまだ始めたばかりですんで、もっともっと取り組みをしていって、まあ、国内とですね、アジア、そしてまあ世界の国々に展開をしながらですね、ゆくゆくのビジョンは海外の店舗をご利用いただいた方が、あ、その発祥はどこなんだって言って日本のまた店舗にも来ていただいたり、 あとは日本の店舗を使っていただいた方が海外に引っ越しをされたり、海外に住まれるときに、あ、トレジャーアクトリー知ってるってことでご利用いただく、
はいはい、
まあ、そんなですね、グローバルに展開をしながら、まあ、世界の国々の人々に、まあ、生活に非常に密着したビジネスを展開していけるよう、これからぜひ取り組みをしていきたいと考えてます。
なるほどね、うん、まあ、今おっしゃったところでね、私いいなと思ったのは、まず一つはね、この世の中でこの眠っている在庫になっている、うん、本来なら価値なきものが、うん、トレジャーファクトリーのリアルやネットを通じてですね、生き返ってくると、いわゆる価値が再生されると、この新しい価値によってまた新しい消費が上がる、うん、出てくると、 ということでですね、日本の社会経済にすごいこれ貢献することだと思うんです、うん、日本という国はもともと資源なき国家なんですよ、
うんね、そうですね、
相当世の中は無駄が多い、
うん、
この無駄を再生させるってことは資源なき日本が非常にね新しい富を生む力、うん、原動力になってくるので、それに大きく貢献するっていうのがこのトレジャーファクトリーっていう会社だと、
うん、
これ非常に私大きいと思う。いわゆる資源の再生、
そうですね、
それに貢献している、
うん、
もう一つは後半おっしゃったですね、日本だけじゃなくてグローバル企業としてね、世界に知られるような企業になる、うん、特にアジア、アジアがこれから豊かにどんどんなっていくと、
うん、
これがやっぱり日本のような先進国並みの豊かな国になっていく、うん、その時にアジアの国々の生活を豊かにするのにこのリユース、
うん、
今まで自分のところになかったものをですね、このトレジャーファクトリーのネットを通じて買える、うん、あるいは売れる、うん、トレジャーファクトリーっていうのは、うん、もうとにかくそのかく我々に喜びを与えるこのビジネスだと言われるようになるんじゃないかと思うんですね、はい、そして私もう一つねこの話しながら思ったんですが、うん、タイの人が持ち込む商品を日本でも買えるというようなことに将来になるんじゃないかと、うんね、
はい、
持ち込むのは日本人だけとは限らないじゃないですか、うん、タイの人がね、うん、ちょっともういらなくなった美術品を持ってくるとか、ね、タイの生活用品、
うん、
例えばタイ のローカル色のある洋服とか、
はい、
いらなくなった、
うん、
これはもう日本で結構ファッショナブルだったりと、うん、のことで、まあ、日本とアジアの文化、
うん、
生活の融合、うん、これに貢献するんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
そうですね、もう本当に、うん、まあ、今越境 EC ならもう日本のものもかなりのものがまあ海外に行ってます、はい、アジアにも行ってますし、
はい、
まあ、今後は今お話あったようにアジアの国々の品物がまた日本に来てっていう、
そうなんです
、まあ、そういうですね、国境を越えてやっぱりリユースの品物が行き来する、まあ、そういう世の中になってくると思いますんで、まあ、ぜひその時にですね、もうトレジャーファクトリー知ってるよということで、
ま
あ、多くの方々に使っていただけるサービスをぜひ私たちの力で生み出していきたいと、そのように考えています。
どうぞ、もう素晴らしい、2020年の東京オリンピックに向かって、ますますこのアジア世界中の人々が日本にやってくるので、そういう人々がトレジャーファクトリーのサービスを知ってですね、うん、遠い国の人でもネットで売ったり買ったりもできるわけですから、
うん、
ネットを通じて日本の品物を買ったり、うん、自分たちのものを商品で出したりというようなことがね、さらにこの活発になるんじゃない、うん、まあ、そういうことでアジアと日本の文化やこの生活様式をですね、変える、
はい、
うん、新しいビジネスを提供するチャレンジャーということで締めくくりたいと思います、うん、今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。
本日のゲストは証券コード3093東証一部上場株式会社トレジャーファクトリー代表取締役社長野坂英吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社ビジョンのグローバル Wi-Fi サービス、ご存知ですか。海外渡航の際に現地で快適にインターネットにつなげられるお得な海外用 Wi-Fi ルーターレンタルサービス、多くの方にご利用いただいています。セキュリティやサポート体制も万全、シェアすれば料金はさらにお得、コミュニケーションの壁をなくす音声翻訳機も合わせてレンタル可能、海外出張、海外旅行にはビジョンのグローバル Wi-Fi をぜひご利用ください。
菅下清弘のマーケットワールドビジョン、番組もそろそろお別れのお時間です。社長もまあ世界展開のお話されてましたけれども、本当にトヨタみたいに、はい、トレジャーファクトリーといったらこう日本の会社って言われる日も来るんじゃないかなと思いました。
そうですね、まあ、リユースビジネスで世界に通じる日本の企業ってまだ出てないんですね、うん、
はい、
その一番手がこのトレジャーファクトリーじゃないですかね。
そうですね、
はい、
期待します。次回の放送は1月28日月曜日朝8時35分からとなっています。次回もお楽しみに。世の中の情報通信産業革命に貢献する株式会社ビジョンの提供でお送りしました。